知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮iWave の i スタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回はご存知ですか、ラウンドアバウトの交通ルールについて一宮市役所道路課の渡辺さんと宮崎さんにお話を伺います。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では宮崎さんに、ご存知ですか、ラウンドアバウトの交通ルールについて、こちら詳しく教えていただけますか。
はい、ラウンドアバウトとは円形交差点の一種になります。交差点の中央には円形の島があり、信号や一時停止などがありません。また交差点に進入した車は時計回りに通行し、円形内の車が優先されます。ラウンドアバウトのうち、公安委員会によって指定されたものを環状交差点と言います。一宮市のラウンドアバウトは平成26年9月に全国で最初に環状交差点に指定された34箇所のうちの1箇所になります。
はい、そうなんですね。ラウンドアバウトというとちょっとなんだろうなと思うんですが、環状交差点ということで、一宮市のラウンドアバウトは平成26年の9月ということで、全国で最初だったんですね。
はい、そうなんです。
はい、ちょっとびっくりしました。こちらラウンドアバウトの効果ってのはどうなんでしょうか。
そうですね、主に3つあります。1つ目は、ラウンドアバウトに入るときは速度を落として、また時計回りの一方通行のため、車両や歩行者を確認するポイントが少ないので事故が起こりにくくなります。2つ目は、信号がないので災害時に停電が起きても交通混乱が起こりにくくなります。3つ目は、信号と一時停止がないのでアイドリング時間が少なくなり、環境に優しいです。
3つの効果とてもいいですね。ちなみに一宮市内だとどこにありますか。
そうですね、一宮駅の東側の町中にある栄環状交差点がそうです。
はい、栄環状交差点ということで、一宮駅の東の方ということですね。
そうですね。
世界で思い浮かぶのがパリの凱旋門を中心とした広場ですけれども、日本で導入されたことは珍しいことなんですか。
そうですね、パリの凱旋門のラウンドアバウトってとても大きいですよね。はい、でですね、平成26年の国土総合技術研究所で調査した結果、全国で140箇所もラウンドアバウトがあるそうです。また現在は環状交差点なんですけど、全国で101箇所ありまして、愛知県内だと7箇所あるんです。
そんなにあったんですね。またそれもびっくりです。こちら、ラウンドアバウトになった経緯について教えてください。
はい、一宮市のラウンドアバウトはですね、戦後の復興事業で作られました。昭和24年頃にはあることが航空写真で確認されております。
はい、戦後の復興事業だったんですね。昭和24年頃からあるということでね、なんか歴史も感じたりします ね。車で通行する際のラウンドアバウトの交通ルール、こちらについて詳しく教えてください。
はい、はじめに交差点に入るときは、あらかじめ道路の左端に寄って徐行して円形内の車両を優先してください。また入るときには左側方向のウインカーを出す必要はありません。次に、円形内を通行するときは時計回りに通行し、できる限り左端に寄って徐行してください。最後に、交差点から出るときは左側方向のウインカーを出してください。ラウンドアバウトの通行において注意することは、交差点入るとき出るときに横断歩道の歩行者を優先してください。また自転車は道路の左側にある青色の矢印の位置を走行するので注意して走行してください。
はい、わかりました。交通ルール大切ですよね。
はい、
で、歩行者で通るときはどうしたらいいんでしょうか。
そうですね、横断歩道を渡るときにラウンドアバウト内を走ってる車と出てくる車に注意して横断してください。
そうですね、こちらも横断歩道で気をつけなきゃいけないですね。自転車で撮るときはどうでしょうか。
そうですね、道路の左側に青色の矢印があるのでそこを走ってください。ラウンドアバウトから出るときは横断歩道の歩行者いることを確認してから通行するようにしてください。
あ、確かに私も通行した際に青い矢印があることが分かりました。で、こちらも注意して走行してください。今後このようなラウンドアバウト環状交差点というのは全国的に増えそうでしょうか。
そうですね、事故が起きにくくなるのはもちろんなんですけど、災害大国である日本では災害時に交差点の機能を確保できるラウンドアバウトが広がっていくのではないかと思っております。
そうですね、事故が起きにくくなるっていうのは大切ですけれども、災害時ここ結構要ですね。
はい、
あと注意事項などありましたらお願いします。
一宮市のラウンドアバウトなんですけど、赤茶色の部分が真ん中にあるんですけど、その部分は車は原則走っていけないところになっております。また最初にも話した通り、ラウンドアバウトは交差点の一種類になりますので、基本的に駐停車は禁止となっておりますので、よろしくお願いします。
はい、わかりました。赤い部分ありました。こちらは走ってダメなんですね。
そうです。
はい、ね、すでにもう通行されている方もいるかもしれませんけれども、やはりこういった交通ルール守った方がよろしいですね。
はい、
はい、それでは最後に渡辺さんからメッセージをお願いします。
はい、一宮市の、ラウンドアバウトはですね、先ほど宮崎の方から説明ありました通り、戦災復興によってできた、環状交差点でございます。ですので70年以上の歴史がございまして、今年は残念ながら、新型コロナウイルスの関係で、中止となりましたが、七夕会場としても利用されて、市民の皆様には親しまれている交差点かと思います。またですね、現在、開催しております、ウィンターイルミネーションの会場として、中央島の部分にイルミネーションが飾られてございますので、また皆さんぜひ見に来ていただきたいと思います。そしてですね、ラウンドアバウトを、利用される、市民の皆様が安全にラウンドアバウトを通行できるように、道路課では、市広報誌11月号や市の道路課ウェブページで交通ルールや、通行に際して気をつけてほしい点を周知しておりますので、そちらの方もぜひ確認していただきたいと思います。最後になりますが、年末に向けて、交通事故の増加が懸念されております。ラウンドアバウトに限らず、市民の皆様には交通運転に心がけていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、宮崎さん、渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回一宮市役所道路課の渡辺さんと宮崎さんにお話しいただいた、ご存知ですか、ラウンドアバウトの交通ルールについては、広報一宮11月号16ページに記載しています。お問い合わせ先は道路課、電話番号 0586-28-9144 0586-28-9144 です。
iWave。
それではここで一曲、一宮市のご当地ソング、一宮大好きソング七六個と踊ろう。 ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは男女共同参画カレンダー無料配布についてのご案内です。小中学生が考えた標語を用いたカレンダーを作成しました。12月1日火曜日から本庁舎1階総合案内、備災庁舎総務管理課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所、市立図書館で配布します。お問い合わせ先は制作課、電話番号 0586-28-8952 0586-28-8952 です。続いては体育館アリーナに名前をつけませんか、ネーミングライツ命名権のスポンサーを募集についてのご案内です。対象は一宮市総合体育館第一競技場、契約期間は令和3年4月1日から5年間、募集期間は12月11日金曜日までです。お申し込み方法など詳しくは市ウェブサイト ID1037316 をご確認ください。お申し込みお問い合わせ先は教育指定管理課、電話番号 0586-85-7080 0586-85-7080 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
それでは最後に初めてのヨガ教室についてのご案内です。対象は高校生以上の方、日時は2つあります。1月10日から3月14日の日曜日午後1時30分から2時30分までと、1月7日から3月18日の木曜日午後7時30分から8時30分まで、各10回です。会場は一位心筋スポーツセンター県一宮総合運動場、定員は各10人先着です。受講料は各6700円、お申し込みは12月1日火曜日の午前10時から電話で一位心筋スポーツセンターへお願いします。お申し込みお問い合わせ先は一位心筋スポーツセンター、電話番号 0586-77-0500 0586-77-0500 です。一宮市本町にあります FM 一宮、アイウェーブのアイスタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。